ランディング渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組はリフォーム工務店業界に特化した経営コンサルティング事業を手掛ける株式会社ランディグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、ランディグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営第90回目をお送りします。司会進行の志村玲美です。
渡辺翔一です。
渡辺さん、ついに90回目になりました。
ね、90ってなんか来た感じがしますね。
そうですね、100回も目前です。
ね、ちょっと頑張って、噛まずにいきたいなと思います。
はい、
はい、今回も、前回に引き続きですね、ユニバーサルスペースの遠藤社長にお越しいただいてます。本日もよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、前回は遠藤さんのお子さんの時のお話から、まあ、それこそイニシャル D 時代のお話からですねまあいろいろ興味深いお話をお聞きできたんですけども、まあ、今回はその積水で33まで勤められてです。
そうですね、34ですね。4で、はいはい、
4で独立されてるんで、まあ、そこの間にいろいろこう今につながる出会いであったりとか気づきであったりとか、いろんなきっかけがあったと思うんですけど、まあ、そのあたりのお話を聞けたらなとまずはですね思いますと。もともとあれですよね、介護リフォームっていうのはね、もちろん積水さんでお仕事される中できっかけがあったんですよね。
はい、そうですね、まあ、僕当時30歳ぐらいの時なんですけども、はい、まあ、独立したいのずっと思ってたんで、はい、で自分の中でですね、3年から10年以内に何かやっぱこうしたいなっていう、はい、漠然の目標があったんですけど、でも結局こう見つからずにですね、で、まあ、別に建築の枠とかなくていいんじゃないかなっていうところを思ってたんですね。
なるほど。
そういう時にたまたま、はい、僕が実際現場監督をさせていただいたお客様が、はい、もう完全にもうお母様の介護のための、まあ、一戸建てを作ったんですね。
はいはい、
でその家はもう玄関開けたら、まあ、廊下も広いですし、で室内なんですけども自動ドアがあったりとか、家の中にエレベーターもあったりとか、本当介護のためにこうお母さんのために作ったっていう家だったんですけども、そんな中で実際にですね、引き渡しをしたすぐ後ですね、もう1ヶ月ぐらいでリフォームをしたいっていう話があって、いやなんでだろうなと思ったんですね。こんなに一生懸命作ったし、まあ設計も営業も一生懸命考えてやってるのになぜこう必要なのかなっていうところで、まあ聞きました。やっぱりその実際住まれてるお母様に合わせたやっぱりこうリフォームが、まあ、当時は簡単な手すりだったんですけどね、
はいはい、
手すりがやっぱり欲しいっていうことがあって、はい、でその時にまあ介護リフォームっていうのをこう初めて知ったというか、で、まあ、その時保険は使ったんですけどね、
はい
はい、保険を使ったっていうのも初めて知りまして、でこれは絶対今後、まあ、その新築の中でも、はい、まあ、気づきづらい部分というか、そのお母様との打ち合わせっていうのは結局、まあ、知って提案はするんでしょうけども、はい、実際そのお母さんの介護をしている人たちの打ち合わせとはないと思うので、
確かに、
こういう世界ってあるんだなっていうところで興味を持ち始めた、一つのきっかけですね。
なるほどね。
はい、
まあ、なんですかね、やっぱ当時はそれこそそんなにそこまでね、介護リフォームっていうところに対しての意識ってそこまでじゃなく、まあ今でもそこまでじゃないのかもしれないですけど、そういう中でやっぱり提案とかがどちらかというと業者目線になってたみたいなところはあるんですかね。
そうですね、はい、まあ、業者側からその実際に、まあ、顧客の打ち合わせする、まあ、息子さんたちとはできてるんですけども、本当のその介護する人とのこうすり合わせはできてないなっていうのを感じて、まあ、これは悪いわけじゃないんで、も実は一般的に全部そうだと思うんですけど。
そうですよね、
はい、
なるほどなるほど。で実際34で、まあ、独立をされることになると思うんですけど、まあ、それこそね10年も働かれてらっしゃったら、それこそなかなか反対してね辞めさせてもくれないでしょうし、いろいろご自身の中でも葛藤とか悩みっていうか迷いみたいなのがあったと思うんですけど、はい、そのあたりどんな感じだったんですかね。
そうですね、はい、まあ、その独立をしたかったんですけど、結局プランができてなかったんですね、
はいはいはい、
でもこれはもう一歩踏み出すしかないなと思って、で僕も、まあ、今子供が3人いるんですけど、2人目の子供が生まれたばっかりの時に、はい、もう決めようと、 じゃあ事業プランができたからやめんじゃなくて、やめてから考えようみたいな、まあ、ただ介護リフォームはもう想定してたんですけどね。
なるほどなるほど、
はい、で介護業界に対してももちろん、今はネットワークありますけど、当時も全くネットワークなく、
そう
で
しょうね、
はい、でじゃあうちの、ね、両親とかが、まあ、介護かって言ったらそういう状態でもないので、はい、全く分からなかったんですけど、これからの市場としては絶対あるだろうっていうところで、も先にやめることを決断して、
辞表出して、
まあ、受け取ってくれなかったんであれなんですけども、はい、でもまあそこから半年間いろいろ調整させてもらって、で、独立をしたという経緯ですね、
は
い、
なるほどね、はい、もう介護リフォームの専門会社としてっていう、はい、独立をされたん
ですか。そうですね、はい、でその時本当ありがたいことに、はい、まあ、今でも実は付き合いさせていただいているんですけども、はい、当時のまあ支店長がですね、はい、僕はもともと営業なんかしたことないですから、まあ、独立して、はい、まあ、もし万が一受注できたとしたら、うんうんうん、こいつの助けをしてくれということもですね、業者の前でこう言ってくれてですね、
ありがたいですね、
ありがたくてですね、はい、
一番そこがねやっぱり信用ない時って大変ですもんね。
そうですね、はい、うん、もうゼロから始めて飛び込みで行きましたんで、はい、その時に、まあ、僕は建築士は持ってますけど自分で施工なんかできませんし、はい、
そうでしょうね、
そういう時にじゃあこの工事力はどうしたらいいのかっていう時に、うん、まあ、そういうことを言っていただいたので、はい、あ、これは力になったと思って、うん、でこう励みにですね、はい、まあ、取れ、だから当時の支店長今でも会うんですけども、はい、よく取ったなと。
なるほどね、はい、独立されて一番初めにされたことって何なんですか。初め相当ご苦労ねされたとは思うんですけど。
そうですね、もう介護業界にひたすら、はい、もうそこ介護業界のこう構図も分かりませんし、用語も分かんないし、
はいはいはい、
そのなんとなくはね分かるんですけども、うんうんうん、でもやっぱりそういう、まあ、ケアマネージャーさんがいらっしゃるところに一生懸命こうアプローチをかけたんですけど、
はい、
でももう全部失敗ですよね。
ああ、ケアマネージャーさんはそういうB2B 的なところの動きをされたってことです
ね。そうですね、もう最初からご高齢者のピンポンピンポンとは、うん、まあ、これはどう見ても効率悪いだろうし、
そうですよね、
受け入れてくれないっていうのも分かってましたんで、そういうとこから入っていこうっていうところではいろんなこう本当何十回何百回と多分失敗したかと思うんですけどね、はい、やってみましたね。
なるほどね。それが目で出したのは独立されて1年ぐらいは、
まあ、半年ぐらいでなんとなく見えてきましたね、はい、ただその数字としては決して多くなくて、ですんで、まあ、生活数には結構厳しい状態ですから、その介護リフォームだけじゃなく、まあ、はい、知人とかのですね、
はい、
紹介もいただきながらそのリフォームもしていきましたね、うん、当時は。
なるほどね、
はい、でもそっちはもうずっとブレずにですね、
はい、
やり続けて、で1年経つぐらいにやはりある程度軌道乗り始めたんで、はい、従業員も入れ始めてっていうところで、うん、先に全部投資をしてたというかですね。
なるほどね、はい、ご家族とかもかなり心配されてたんじゃないですか、その1年とか。
もうそうですね、まあ、その大体そもそも辞めるっていうのがですね、
それ反対しなかったんですか、奥さん。
もう反対も何、まあ、僕もともと独立するっていうのは知ってたんで、はい、いつかするだろうと。
なるほどなるほど。
が、まあ、でも今なのと子供生まれたばっかりでしょ。
なるほど、
2人目みたいな。でそれこそ、まあ、で10年11年、
はい、
まあ、大手にいましたんで、
う
ん、収入もまあそこそこもらえてましたし、
そうでしょうね、
どうするんだと、
うんうんうんうん、
でこれから、まあ、建築はねもちろん10年以上やってるから、まあ、知識あるでしょうけど、
はい、
これから違う分野で
そうですよね、
やっていくにあたって、うんうんうん、まあ、それもやっぱり会社の上司とかにも言われたんですね、うんうん、お前はじゃあ介護のパイプはあるのかと、はい、そんなのもなくてどうやってやるんだっていうのも散々言われたんですけど、
はい、うん、なるほどね。
でもまあそこはもう気合で、
はい、
はい、
なるほどね、まあ、そういうね皆さんが飛び込まれたマーケットって、まあ、現状でもなんていうかな、 そこまで介護リフォームっていう言葉がね飛び交うような、まあ、時代にはなってないと思うんですけど、
はい、
マーケットの現状ってどんな感じになってるんですか。
はい、はい、市場としてはですね、はい、その、まあ、介護保険を使った、うん、まあ、工事っていうのは実はあって、
はい、
でそれがですね、まあ、厚生労働省で出している数字だと大体500億円ぐらい全国であるんですね。
なるほどなるほど。
まあ、規模としてその決して大きくはないんですけども、あと僕らが見ていく中で自分なりのですね、はい、こう市場を考えている中で、うんうん、今そのリフォーム市場っていうのはまあ6兆円7兆円って言われている中で、
はい、
やはりその人口ですね、高齢者率っていうのはかなり高いというところを踏んでますので、はい、僕なんか潜在的にですね、はい、これから介護が必要な方たちもこう取り込んでいく 構としてですね、まあ、そうすると、まあ、大きく見たら3兆円ぐらいが多少こう介護に関わるところもですね出てくるんじゃないかなっていうところで市場をですね今こう開拓しているところですね。まあ、公ではその500億円っていうのはもうあの厚生労働省出してますので、
はい、ですけどそれは保険使ってやられた方だけの
話ですね。そうなんですね。だそこに付随して保険使わない方もたくさんいらっしゃいますんで、
はいはいはいはい、
ですんで、まあ、リフォーム会社さんなんかはこれは介護だなって意識がなくあのリフォームはしてると思うんですけども、まあ今後はそういう介護の目線も少し入れていくことも必要なのかなというのは感じますね。
なるほどね。ですけどそういう中においてあれですよね、中小企業さんでなかなか、まあ、それこそねそこまで単価の大きくない商売の中で参入されるところがそこまで増えてないような気もちょっと個人的にするんですけど、はい、そのあたり中小企業さんの方が意識ってどうなんですか。
ですね、はい、やっぱりその、まあ、介護保険を使った場合に関しては手間がかかるっていうのがあるので、はいはい、
書類の、
そうですね、書類だったり役所に提出する書類だったりっていうので、やっぱ面倒くさいは面倒くさいんですね。
なるほどなるほど、
はい、
中小企業さんってもうやっぱ介護リフォーム積極的にやっていこうみたいなとこって出ては来てるんですか、今潮流としては。
そうですね、僕らが見てる感じは、はい、本当に一人親方みたいな大工さんたちはそこら中にやってるんですね。
なるほどなるほど、
はい、で実際にまあ保健所のですと年間で4万、はい、4、5万件の工事件数があるんですね。で我々が実際やらさせてもらってるのは年間、
はい、
昨年で5000件なんで、
はいはいはい、
1% そこらしかやってないんですね。
そうですね、確かに。
そうすると残りの 99% 誰がやってるのっていうところだと思うんですけども、やっぱりそれは全国の、まあ、それこそ小さな工務店さんだったりとか、うん、大工さんであったりとかがやってるっていう現状ですね。
なるほどね、
はい、
そしたら別にね特別意識せずにやられてらっしゃるんでしょうね。
そうなんでしょうね、はい、
実際あれですか、遠藤社長のところでやられる介護のリフォームっていうのは具体的に何をやる場合が多いんですか。
今一番多いのは、ね、もう簡単なところで言うと手すりですね、はい、手すりの取り付けとか、あと段差を取るとか段差をスロープにするとか、
なるほどね、
まあ、もう工務店さんにとってみればこんな簡単なのみたいな、
うんうんうん、
まあ、技術さえあれば日曜大工プラスアルファぐらいで、はい、
なるほどね、
まあ、僕もねそれこそ現場監督だったんで、うんうんうん、自分でやるってことは今までなかったんですけども、
はいはいはい、
あんまりにもですねつけすぎて大工さんにも上手くなるぐらいにですね、うん、はい、ありますので、
はい、そしたら単価的にはどれぐらいの単価の
単価は大体ですね一件の工事単価は10万円以下が中心ですね、うん、ですので非常に少額ですね、
はいはい、
もちろん一件1万円という工事もありますし、
そうですよね、
はい、
うん、なるほどなるほど。なんかちょっとそうですね、個人的にも興味深いというかやっぱり伸びられてるマーケットなんで、もっともっとちょっとお聞きしたいことはあるんですが、
はい、そろそろ
大幅に時間が過ぎて、
はい、来てしまいました、
はい
はい、次回も遠藤社長にはゲストでお越しいただきますので、また次回詳しくお聞きしたいと思います。遠藤社長、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回もランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営をお聞きいただきありがとうございました。番組では渡辺や住宅業界の経営者幹部の方へのご質問を募集しています。ウェブサイトランリグにあるお問い合わせフォームよりお申し込みください。お待ちしています。